暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、こんにちは。
こんにちは。
子どもたちの冬休みももう終わった頃でしょうか。
もう終わっちゃいましたね。
はい、17日ですからね。今日
終わっちゃいましたけど、本当にあれですよね、なんていうか、うちに子供がいるっていうのはとにかくあれですよね。朝からガタガタガタガタ言ってで、ね、寝てれば上に乗っかってきたりとか。
わあ、賑やかですね。
疲れますよ本当に、
うん、上に乗っかってきたりするんですね。
そうですね、寝てる時わっとくるともしかすると内臓破裂するんじゃないかなと思う時ありますよ
そんな強さで、うん、
だから横に向いて寝てないとね、
はい、
お腹あたりやられますよね本
当に。そうですか、うん、すごい元気ですね、
うん、
朝から。
そうなんですよ、うん、でもやっぱりうちにいると、まあ、書き初めをするので、はい、ちょっと一緒にやろうとか、あれしようとかこれしようとか、宿題がどうのこうのとかって言ってね、はい、まあ、とにかくね、いつもいないから見てもらいたいんですよね。
そうかもしれないです ね、
まあ、気持ちわかりますけどね、うん、
一緒に過ごせるから嬉しいんでしょうね、うん、子供たちも、
まあ、絡んでくるんですよねで今度こっちがおいこっち来てみれなきゃってくるとうるせえなきゃってどっか行きますけどね。
あ、ちょっと照れちゃって、うんうんゆっくりと子どもたちとも楽しく過ごせたようですね、
はい、
そんな冬休みも終わる日なんですけれども、うん、23年前の1月17日といえば、うん、阪神淡路大震災が起きた日なんですよね。
そうですね、あの時は驚きましたよ、う
ん、朝方だったんですよね、
うん、でなんかテレビかなんか見てて、はい、あの時僕ね五泉の町で飲んでましたね。
朝方まで。
朝方までっていうか朝、はい、朝火災が起きて、
はい、
それであれでしょう、夕方ぐらいまで、夕方になったら火出たんじゃないですか、
うんうん、
違いました。確かね、はい、相当な被害だなっていうことで、
刻
々となんか情報が流れてきてっていう感じだったと思いますよ、
うん、もう震度7の激震だったということですね、
うん、そうなんですよ。まだ生まれてないですよね、斉藤さんね。
生まれてると思います。
あ、そうですか
生まれてます。はい、小学生ですね、
うん、
はい。まあ、地震にもう最近敏感になりましたよね。熊本地震、東日本大震災と続きましたからね。
地震って言ってもね、なんかこう本当に何て言うんですかね、多いような気が
します。
しますよね。
はい、続いてますよね。
それだと地震の警報とかっていうのもよくなるでしょう。
携帯のアラームなりますよね。
なりますね。それを考えると、はい、あ、やっぱりなんか最近、まあそれだけあの何て言うんですかね、警戒態勢を取れるような状況になってるのかもしれないけども、やっぱり地震の報道がやっぱり前以上にあるような気がしますよね、
はい、そうですね、すごく身近な感じがしますよね、うんうん、なので、まあ、保険では地震保険がもう皆さん知ってらっしゃると思うんですけど、うん、入ってる方もだいぶ増えてきた印象ありますか。
そうですね、やっぱり大きな災害があるとぐっと伸びてくるっていうのは傾向ありますよね。
はい、
でやっぱりね、あの地震の時で地震で家が壊れるってのもあれなんですけども、まあ、地震が原因の火事だったり、
はい、
まあ、東日本で言ってくると地震が原因の津波だったり、こういったところでねお支払いがされてくると、同じ火事でもやっぱり地震が原因の火事だと火災保険が出ないんですよね。
じゃあ地震保険をちゃんとつけてないと対象外になってしまうということですよね、
うん、火事らねっかって言ったって、いや地震が原因の火事ですよと。でお見舞い金なんかが少し出るなんて保険もありますけども、
はい、
やっぱりなんて言っても地震保険つけないとってことになりますよね。
地震での被害こそ本当に大きいですので。
そうですね、地震に関して言ってくると逃げられないっていうか注意しようがない、
は
い、自分でやれるとしたらあれですよね、耐震構造とか、うん、建物をまあ丈夫にするとか、
はい、
あるいは家財が倒れないように、なんていうんですかね、はい、いろいろ処置をするとかっていうのが精一杯だと思いますよ、
うん、そうですね、うん、あとは保険で備えるっていう方法で、まあ、お家がダメになっちゃってもそれで再建できたりっていう形になるんでしょうかね、うん、
で大体見ているとやっぱこう、はい、壊れる家っていうのは古い家なんですよね、
うん、木で作られたお家とかですか。
う
ん、
そうそうそう、でやっぱり新しいマンションでも、はい、あのやっぱり古いマンションと比べればやっぱり古いマンションの方が崩れやすいとか、
うん、
あの今時の戸建てでもね、
はい、
新しい家と古い家ではと、
う
で古いうちに住んでる方っていうのは往々して年が上の方なんですよね、
高齢の方が多くなってしまいますね、
そうするとそういう方ほどね、やっぱりなんていうんですかね、若い人ほど、また借り入れとかね、耐震構造があるんでお安くとかって掛け金あって入れるんだけども、古いうちとかね、やっぱり古い建物に住んでいる方っていうのほど本当はいるんですよね。そうしないと例えば60、70になってから打ち立てようかっていう方って、いないですよね。
そうですね、
そうするとじゃあこの打ち捨てて、じゃあどこ行くんだって言って、娘のとこ行ったって煙たがられるしとか、なんとかとかせがれんとこ行って嫁おっかねしなんかって、そんな話になるわけでしょ、でも少し何がしかのお金持っていて、やっぱりじゃあそしたらじゃ あのお母さん大変だからちょっとここ改築して2世帯にしようかとか、なんかこのなんかね、俺もお金出すっけなんか言えば、また話変わると思うんですよね。
そうですね、ご家族で話し合ってもらうのも大事かもしれないですね。
そんな時ね、なんでそういうことを考えると、やっぱりこう気の身気のまま避難するというよりは地震保険、こういったものをしっかり備えておくと自己防衛というか、次の生活のために、役立つと思いますね。
かけられる金額としてはどれくらいになるんですか？
実際には建物の価格の半分
が
上限になってます、で家財も上限が 半額、半分まで、でも新しい保険になると、火災保険と同じだけの金額、半分じゃなくて 100% っていう保険もあります。
じゃあ建て替えられてしまいますよね。
そうなんですね、そういった保険もありますんで、他のね、火災とか水害とかいろんなものをつけるんじゃなくて、本当に火事と地震だけでもいいっていうのを絞り込みをして地震の保障を上げるっていう方もやっぱりいらっしゃいますよね。
じゃあ金額と相談しながら必要な分かけるっていうこともできるんですね。
そうですね。で年越したばっかりで思い出してみてください。年末にお金戻ってきませんでしたか？
思い出しました、源泉徴収でお給料明細に書かれてました。
年末調整をして、入ったと思うんですね、そうするとそれは地震保険だったり生命保険だったりなんです。で地震保険入ってる方は、やっぱり年末にやっぱり税金が返ってくるというふうなこともあります、というのも地震保険も自助努力というか、そういうところで皆さんに入っていただきたい、普及していただきたいっていう思惑から、やっぱり税金の控除をしましょうと、というふうな政策を取ってますんで、一人でも多くの方にね、早めに地震保険の加入してもらいたいですね。
はい、そうですね。もう日本に住んでいる以上はどこでいつ地震に遭うかってわからないですよね。
わからないんですよ、やっぱ起きてから、津波とかだったら起きてから逃げろとかっていうあれですけども、でもね、地震はね、あったからしばらくねえだろうなんて思っててもあったりね、新潟もね、長岡であって柏崎あってとかね、続くことありますからね。
そうですね、
一概に言えないんですよね、
地震が多い国ですので、地震保険はしっかりと準備するようにしましょう、それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、地震保険まだの方はお早めに。はい、
地震保険まだの方はお早めに、
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は足長保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、 ファックスは0250-235100 です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、足長安心パック好評受付中。詳しくはホームページ足長保険で検索してください。または電話0250-431791までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生、 石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保険の提供でお送りしました。